2024年のペンテコステを迎えました。今日はペンテコステ礼拝としてエフェソ書の御言葉に共に聞きたいと思います。主婦にも何度も記しましたように、聖霊降臨日、このペンテコステは教会の誕生日を、教会の誕生を祝う、まあ祝いの日、喜びの日であります。主イエスキリストの復活から50日目、ギリシャ語でその50という数字をペンテコステというのです。ユダヤ教では杉越の祭りの後、荒野を旅して神の山シナイにモーセによって律法をいただいた日、これをペンテコステとして祝ってきています。弟子たちはその10日前にシュエスが天に昇られていかれて、いわばお別れをするわけですが、その時に主から、待っていなさいと、聖霊をあなた方に与えようという約束が与えられていました。弟子たちは祈って待ちながら、このペンテコステ、ユダヤ教でも祝いの日でありますけれども、この日にですね、聖霊をいただくことになった。弟子集団としては、もうシュエスが十二弟子を選ばれた時点からもうできてはいるんです。しかしそれは教会とはまだ言えませんでした。教会は聖霊をいただいて初めて誕生したと言える。ここで改めて教会とは一体何なのかということが問われます。教会って一体何ですか、皆さんもし素朴に一般の世間の方々から問われたら何とお答えになるでしょうか。まあ、見た目の建物でしょうか、組織でしょうか、法的な認可でしょうか、人でしょうか。今日のエフェソ書の言葉によれば三つ答えがあります。一つ目は、教会は万物の頭としてキリストを与えられたものですと。変な表現ですね。教会はキリストを与えられたものなんだ。二つ目は、教会はキリストの体である。三つ目は、教会はキリストが充満しているところである。満ち満ちている、充満する。ですから、まあ、今私どもこうやって礼拝を守ってますが、もうここにいっぱいにキリストがこう満ち満ちているというふうなイメージでしょうか。この三つを今日のエフェソ書では答えているのです。しかし実は正直これはなかなか難しい、分かりにくいものだと思います。これを解く鍵はやはり今日の聖霊降臨のこの聖霊であります。まず一番目の、キリストが教会に与えられたんですよというんですけど、私たちは使徒信条で告白している通り、キリストは神の右の座にいましたもうはずであります。そのキリストをこの地上に立つ教会に与えるとは、聖霊においてキリストが信仰者一人一人に、そしてその群れである教会の中に与えて、キリストがそこで生きておられるということになるのであります。二つ目の、キリストの体というものは、このキリストの救いを信ずる私どもの信仰は個人の信仰ではないということです。体っていうのはこの一体であるということの象徴です。それぞれの部分部分は異なる働きをしていますけれども、体といったときにはその全部を含めた体です。体のように キリストを信ずる者たちが一体となって、聖霊によって主の救いの恵みを分かち合って成り立つのが教会、信仰。教会はキリストの体の一部として一人一人が召されて、それぞれ異なった背景や、あるいは重荷や賜物を持ちながら、頭なるキリストのもとに一つとされている信仰共同体だと言ってよいでしょう。もう少しわかりやすく例えていくならば、この小さなトゲやささくれが指の先に刺さったとしますね。本当にこう、虫眼鏡か、ルーペかなんかで見なくちゃわからないような小さなトゲ、ささくれが入っていて、それでもジンジンして痛いわけです。それは、この指先だけが痛いのではないですね。私どもが全身がある意味ではこの痛みを感じているわけです。そしてその体としてこの小さなトゲの痛みを負っているわけです。教会もそうなんです。三つ目の、キリストがこう充満している、満ち満ちているというのは、やはりこれも聖霊によって満ち満ちている。聖霊が満ちているとでも言ってよいでしょう。どうもこの聖霊が満ちるというときに、この今日のペンテコステの出来事を、使徒言行録の2章で読みますと、炎のような霊が、ベロのようなですね、この舌のような炎のような霊がですね、弟子たち一人一人にこう下ってきて、弟子たちは聖霊に満たされて、いろいろな国の言葉でキリストのことを明かしたって書いてありますね。で、そこを見てまいりますと、聖霊に満たされる時というのは何かこう、感情的に高揚した状態であるかのように勘違いしてしまいがちであります。何かこう、気分が、心が高まって、高揚していく。それが、あたかも聖霊を受けているかのように、どうも思い違いをしてしまうところが、結構あるのです。しかしそうではないんです。聖霊に満たされていくと何が起こるか。心の目が開かれて、それまでよくわからなかった、見えなかった、キリストの恵みを見出すのです。その恵みを見出すときにはもちろん自分も見出すのです。自分はそれなりにちゃんとやってきてるんだって、どっかで自負していたものが、聖霊によって心の目を開かれたときには、裸の王様だった自分、それに気づかされるわけです。そしてその裸の王様だった自分に、まるでイエス様がこの着物をかぶせてくれるように、この義の衣をかぶせてくださるかのごとくにですね、こう私どもをこう包んでくださる、そういう心の目が開かれていくわけです。そうしますときに何が起こるかというと、こうふつふつとした感謝がこうお腹の底からこう湧いてくるわけですね。そして本当にありがたいなという気持ちの中から、こう誰から言われるのでもなく、この感謝の中から賛美が歌われ、誰かを困っている人や傷んでいる人のことを思って手を差し伸べていくことがきっと起こるわけです。でも聖霊がによってキリストがこう本当にみんなに満たされていったときに、そこにはキリストによって本当に許されたんだという共通基盤ができるわけです。それが言葉化されていったときに信仰告白となっていくのです。一体何を私たちは主から受けたかといったときに、聖霊によって心の目を開かれて、あ、こういう救いをいただいたんだということを、皆が同じ救いをいただくわけですから、それを言葉にして言い表したら 同じ一つの信仰告白になるわけです。キリストが充満していく教会に満ち満ちていったときに何がそこに起こるかというと、共通した一つの信仰の告白がなされていくと言ってもよいでしょう。さて、この教会に与えられる、不思議な動詞なんですね。与えるって動詞なんですよ。神様がこの地上の教会にキリストを与えるという表現なんです。私も何度も読んでるはずなんですけど、改めて見てみてですね、与えるかと思いながら見直したわけです。で、教会に与えられたというキリストとはいかなるお方なのか。本日のエフェソ書の御言葉は、キリストはすべてのもの、ちょっと古い訳ですと万物、主語の裏の文語訳ですとよろずのものですね、万物と言っても分かりやすいかもしれませんね。すべてのもの、つまり神様が創造されたありとあらゆる被造物ですね。その万物を従わせる、その足の下に従わせる頭なるお方がキリストだというんです。つまりキリストが、教会とかキリスト教信者たちだけにとってのお頭ではないということです。もうありとあらゆる作られたすべてのこの世界のものの、いわば頭だ。頭っていうこの表現は、いわばこの指示を与え命令を与えるトップっていう意味ですよね。まあ私たち日本だとお頭っていうとヤクザの世界になってしまいますがね。でもある意味では、似ていないとも言えないですね。キリストは教会の頭だっていうのは分かりやすいんです。そうです、みんなイエス様信じてますから、イエス様の言う通りに従おうとする、そういう意味ではお頭だっていうのは分かる。しかし今日のエフェソ書はスケールが大きいんです。教会っていう枠組みじゃないんです。すべてのありとあらゆるもの、万物よろずのもの、そのすべてのものを治めていたものがキリストです。で、それを、そういうキリストを教会に与えたんですよっていうんですね。だから教会はですね、キリストを明かしするときに、ただ私たちを救ってくださった私たちのお頭ですっていうんじゃなくて、皆さん全部のお頭なんですと明かしし伝道していくことにおのずとなるでしょう。誠の支配者として頭として表現されているわけですが、別な言い方をすれば、一言で言えばキリスト主権です。キリスト主権、憲法をやってらっしゃる方は国民主権を最も大事なこととして、位置づけているはずですけれども、私どもの場合はありとあらゆるすべてのものの上に頭としていました、もうキリストですから、キリスト主権と言える。ありとあらゆるものを従わせる権威、力を持っておられるお方。しかしです、この世の現実はどうだろうか。万物をその足の下に従わせる。足の下ってすごいですね。要するに踏みつけてるってことですから。屈服させてるっていうことなんです、これは。足の下に従わせるという、このキリストの主権を全く無視し、いや、キリストの主権に逆らう暴虐の数々が今のこの世で行われているではないか。世界中の様々な権力、支配、勢力が暴力によって己の力を誇示し、四文字熟語で言うならば長領跋扈しているかのようではないか。 これ国語の試験で出てきそうですが、長領跋扈、もうわがままに、のさばることだということですね。で、実はですね、私どもキリスト教徒でなくとも、世間の世の真面目な人たちも、その世界の理不尽に我慢のならない思いを抱いている。朝日新聞の土曜日版の B という別刷りのものがあるのですが、その一番終わりの方のページのところに、悩みのるつぼというコーナーがあります。悩みのるつぼ。そこにはですね、読者からいろいろな悩み事が、まあ、相談が寄せられてくるわけです。本当にいろんな悩み事がいっぱい寄せられるんですが、まあ、ちょうどドンピシャとでも言いましょうか。昨日、5月18日、その悩みのるつぼに寄せられた相談には、こういうタイトルが付けられていました。世界の理不尽に我慢できない。と。これ、まあ、編集者が付けたタイトルだと思いますが。50代の男性会社員からの相談でした。こういうふうに相談が寄せられていました。少し割愛しながら。不正義や理不尽な報道を見るたびに、怒りに燃えて困っています。ロシアのウクライナ侵攻、ガザ紛争、アメリカ大統領選挙でのデタラメ。こうした報道に接するたびに、激しい憎悪を覚えるとともに、その後にもたらされる世界の大混乱を思うと、もう絶望的な気分になり、夜も眠れません。しかし、憂えたところで何をするという手立てもなく、社会問題から目を背けるのも気が引ける。自分の生活は、仕事も家庭も順調で幸せです。だから、海の向こうのことなど気にせずに、自分の生活を平穏に送ることだけを考えたらいいのでしょうが、汚い人間の醜い行為がどうにも許せない性格が災いして割り切れません。今後ますますひどい状況になることが想定される中、どのように気持ちを保っていけばよいかアドバイスをお願いします。という相談だったんです。どっか共感するところあるかなって気はします。で、これに、まあ、ある回答者が答えているのですが、回答者は、まあ、冒頭でこう言うんです。そんなに心配なら実際に戦場に行ったらよいでしょうって。自分の目で確かめてきたらいいんですよって。その回答者は答える。そうしたら、報道されていない別な面も見えてくるのではないでしょうか。そして、報道されていることと反対側の考えにある人たちがいることを想像してみたらいいのです。と。あなたは、この相談者に対して、あなたは幸せの中に身を置いていて、ないものねだりをしているのではないでしょうか。世の中は明日どうなるかはわからないのですと。そんなことを嘆く前に、今自分が幸せなことに感謝して、自分の周りにいる人たちを大切にしたらいい。そうすれば、その小さなことから連鎖して、世の中は明るくなるなって行くと思うし、そんなに捨てたもんじゃないんじゃないでしょうか。というのが今回の回答者の答えでした。この答えを 読みながらですね、もう一度少し見てみますと、この答えは世の中の出来事を一方的な報道によって決めつけるのではなくって、報道されない立場もあるんだということに、思いをちゃんと向けて、いわば相対化してみるべきだということをまず教え、で、そういう世の中の理不尽を嘆く前に、自分の周りの人を大切にすることで世界の明日は明るくなるのではないかというものです。この答えはある意味、私がいつもここで祈り、私がいつもここで御言葉に聞いて皆さんにお話ししてきていたのに似ているところがあります。つまり、その紛争地に直接に何かコミットし、関わって運動するというのではなくて、自分の持ち場で私などは信仰の生活をしっかりきちんとすることこそが、実はその紛争にコミットすることなんだということを私は何度も申し上げてきています。もちろん、デモに行ったり、署名活動をしたり、国連とか議会とか、そういうところに一生懸命働きかけるという運動をすることも、もちろん、一人の自由な人間としてやっていいことです。いろんなやり方があると思います。手紙を書いたっていいです。でも、信仰者として私たちは、何よりもまず、神様が自分に与えてくださった持ち場の中で信仰の生活をきちんとすること、その中で語るべき言葉を語り、なすべき技をなし、自分なりにできることをしていく、そう言ってきています。私はそうやって聞いてきたからです。今日のこの回答者は、自分の周りにいる人を大切にしたら、もうちょっと明日は明るくなるんじゃないですかと言っている。似ているようです。でも実は違います。周りの人を大切にすることで世の中が明るくなるという楽観的な見方に対して、一方的な報道に偏らないように注意して、丁寧により詳しく現状を調べて見ていくならば、その暴虐や欺瞞、嘘を知れば知るほどに、明るい未来など見えてこないのではないでしょうか。仮にです。仮に本当に現地に行って、自分の目でその紛争や、あるいは争いや、あるいは選挙運動の実態に触れてみて、違う立場の人たちもあるのだと知り、了解したとしてもです。その理不尽な現実に対する怒りや憎悪は何も変わるものではないのではないでしょうか。今日の御言葉に変わりますが、そのようなこの世であります。この世界の現実は、キリストの主権に服従しようとしない世の勢力、権力がのさばっているとしか言えず、私どもにキリスト主権を疑わせていく、この不信を呼び起こそうとしているのではないでしょうか。神様は一体何していらっしゃるんでしょうか。イエス様は一体何をしていらっしゃるんでしょうかって、そういうつぶやきの言葉がこう呼び起こされてしまう。改めて今日のエフェソ書の言葉で言われている、この世のすべての諸力を、ありとあらゆるものをその足の下に従わせる、屈服させると例えられている キリストの主権というもの、我々は本当にどこまで信じていると言えるんだろうか。このひどい現実と向き合いながら、たくさんの人が殺されていき、死体が転がっていき、嘘があたかも本当のごとくに言われ、砲弾が飛び交っていく。そんな非道な現実と向き合いながらも、もしもキリスト主権を信じていないならば、二つの対応しかあり得ないでありましょう。その一つは、その非道な現実はもう見ないで、心を閉ざし無視し続けることです。もう一つは、自分も同じ何らかの力を持って対抗し、戦おうとすることであります。現代的な戦い方はいろいろとあるでしょう。例えば、ネットを使って言葉を武器に戦う戦いが、遠く離れているものの成し得る方法の一つかもしれない。でも今私どもはもうフェイク情報、嘘の情報が満ち溢れてますから、どうやって戦えばいいのか。あるいはお金を自分が正しいと思っている側の方に送る。支援金として。極端な話をすれば、自分が傭兵となって、現地で本当に戦う。武器を手に取る。どのような武器かは、それぞれでありますけれども、結局、暴力の応酬の連鎖の中に巻き込まれていく。抑圧された人々のための戦いだとして、信仰の名のもとに、正義の戦いだとして、それが大きな運動体と化して、行く。その運動が成功して巨大化していくときに、それは国家的な権力をさえ持とうとしていく。私たちはつい最近の近現代の歴史を振り返るだけでこれは学ぶことができるではありませんか。この世の悲惨で厳しい現実を目の前にしながら、キリスト主権を信ずるとはどういうことなのか、教会はどう信ずるのか、当然考えざるを得ません。万物の、そして教会の頭なる主は、何と言っておられるのか、どのような手本を示されたのか、我に従えと言われて、私どもを召したもうた主は、ほふり場に惹かれる羊のごとく口を開かず、黙って十字架に向かわれた。そのようにして我らへの救いを成し遂げてくださり、復活の勝利を私どもに与えてくださる。そして主ご自身が私どもと教会のうちに一緒にいてくださる。聖霊によって、この救いと愛をいただいたならば、なお聖霊の助けを祈り求めつつ、主キリストに倣って、自分に与えられた持ち場で、信仰の生活を忍耐強くするでしょう。自分に与えられた持ち場から自分なりの仕方で、いろんな形で発信したり発言したり活動してももちろんいいんですよ。国会の前にいてデモしたっていいんです。いろんな NPO の活動に加わったって構わないんです。それが一人の信仰者としての決断と応答としてなそうと思ってやっていることであるならば、もちろん OK ですよ。でもみんながみんながそれやるわけにはいかない。一人一人が自分なりの信仰の返事の仕方、応答の仕方を祈って考えた上でやるべきことをやるんです。 私も復活の勝利があるから、決して諦めずに、忍耐強く自分の持ち場でやれることを精一杯やり続けていくことができるんです。復活の勝利があるからこそですよ。だから、この悲惨な世界の現実から目を背けずに、より正しい認識を求めて理性的に吟味して調べて、そして祈るんです。誠の裁きを成したもう、再臨の終末の約束があるから、一刻も早い解決を願い祈りつつ、神の助けを祈るのです。自分の持ち場で信仰の生活をする。それはあの相談の回答と似ているようでありますが、決定的な違いがある。それは死に勝利した主が私どものうちにいまし、教会に充満しているということです。その主の義と愛が貫き通されるということを信ずる信仰があるということであります。復活に基づくキリスト主権を信じ、礼拝を第一とし、御言葉に聞き祈りつつ、愛されたように互いに愛し合うように、教会の使命がそこにあることを、ペンテコステにあたり、心に刻みたいと願います。それがどんなに小さな歩みに見え、意味がないように思えてきても、我々の小ささや弱さよりも、キリストの復活にある力、主権のはるかに大きいことに立ち返って、不信と疑いとをかなぐり捨てて、精一杯、自分なりにやれることをやろう。そのくじけず、諦めない力の原点である礼拝を兄弟姉妹と守り、教会を通して、誠の頭なる主を証ししていこう。主が一緒にいてくださることを確信し、勇気を持って忍耐強く新しい一歩を踏み出していきたいと願います。